こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。子供と作戦会議 COP アプローチ入門は、作業療法士である塩津博康が子供中心の問題解決支援である COP アプローチを日本語で紹介する入門書である Your Active Orientation to Daily Occupational ペフォーマンスの略で、日常の具体的な活動をうまく行えるようになる過程を、子供自身の思考と試行錯誤によって支える方法として知られる。本書の焦点は、大人が正しい手順を一方的に教え込むことではない。子供ができるようになりたいと思う活動を選び、困っている点を確かめ、自分なりの作戦を考え、実行と振り返りを重ねることにある発達性協調運動症をはじめ、発達特性や運動面の困難がある子供の支援に関心を持つ専門職にとって、理論と実践を結びつける視点を与える。また診断名だけで支援対象を限定せず、生活上の困りごとと本人の目標から考える姿勢を示す点にも本書の意義がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、子どもが選ぶ主体を支援の出発点に置く。本書の中核は、支援者が課題を設定するのでなく、子ども本人が価値を感じる目標を起点にすることである。例えば、箸を使いたい、縄跳びをしたいといった目標は、単なる訓練項目ではなく、食事、遊び、友人との関わりなど、その子の生活参加につながる活動として扱われる。この位置づけは重要である。大人が必要だからと決めた練習は、子供にとって失敗を繰り返す場になりうる一方、自分で選んだ目標は、努力の意味と達成の基準を本人が理解しやすい。さらに、目標を本人の言葉で確認することは、支援者が子供の困難を能力の不足だけで説明しないための手がかりにもなる。何ができないかではなく、何をできるようになりたいかを問うからである。COP では、目標達成そのものと同時に、目標に向かう意思決定の参加を重視する。本書はこの姿勢を通じ、子どもを指導の受け手ではなく、支援を共同で組み立てる当事者として位置づけている。次に、Go Plan Do Check で試行錯誤を見通せる形にする。COP アプローチの代表的な枠組みが Go Plan Do Check である。これは、目標を定める To Goal、方法をやってみる、結果を振り返る Check という循環であり、活動を成功失敗だけで終わらせないための認知的な足場となる。本書でこの枠組みが重要なのは、運動や日常動作の苦手さを反復練習量の問題だけに還元しない点にある。子どもは活動中に何を目指しているか、どの方法を試すか、うまくいった要因は何かを意識できるようになる。振り返りでは、大人が正解を告げるよりも、作戦は役に立ったか、次はどう変えると考えられるよう促すことが中心となる。この循環が身につけば、ある課題で得た経験を別の場面へ応用する基礎にもなりうる。ただし、4つの語を暗記させることが目的ではない。子どもの理解や発達段階に合わせ、実際の行為と結びつけながら考えて試し、修正する経験を積み重ねることが本質である。さらに、作戦を子ども自身が発見するためのガイド役、本書は、大人が何もしないことを主体性尊重とみなしているわけではない。COP における支援者は、子どもの遂行を丁寧に観察し、どの段階で困難が生じるかを捉えた上で、本人が有効な作戦を見つけられるように導く役割を担う作戦とは、特定の活動を行いやすくする具体的な工夫であり、姿勢、道具の扱い方、動作の順序、注意の向け方などに関わる可能性がある。重要なのは、それを支援者の回答として提示するのではなく、問いかけ、実演の観察、実行後の振り返りを通して子どもの気づきにつなげることだ。このため、支援には対話力だけでなく、活動を細かく見立てる観察と分析が求められる。子どもにとって分かりにくい言葉や、成功から遠い作戦を押し付ければ、方法の所有感は育ちにくい。本書は、援助を減らすこと自体ではなく、子どもが自分で使える問題解決手段を増やすために、大人の援助の質を変える実践として COP を示している。そして、動作の上達だけでなく、自己調整と自己効力感を視野に入れる COP アプローチは、箸縄跳び、着替えなど目に見える活動の遂行を対象にする。しかし、本書が示す射程は、個別動作の上達だけではない。子どもが自ら目標を選び、作戦を立て、結果を確かめて修正する経験は、自分の行為を調整する力に関わる。うまくいかなかった場面でも、自分には無理だと結論付けるのではなく、方法を変えて再び試すという見方を持ちやすくなるからである。また、達成に至る過程を本人が理解していれば、大人に手伝ってもらえただけでなく、自分で考えた作戦が役立ったと捉えられる。これは自己効力感を支える要素になり得る。ただし、こうした変化を一律に期待したり、短期間で評価したりすることは適切ではない。課題の難しさ、本人の言語理解、失敗経験の蓄積、家庭や学校の環境によって必要な支え方は異なる。本書の価値は、成果を動作の正確さだけで測らず、 子どもが課題に向き合う認知的・情緒的な過程も見る視点を提供するところにある。最後に、診断名ではなく生活上の活動課題から適応可能性を考える COP は、もともと発達性協調運動症 CD など運動の不器用さに困難を持つ子どもへの支援として発展してきた。本書はその背景を踏まえつつ、自閉スペクトラム症や脳性MAのある子どもを含め、より幅広い対象への応用可能性にも触れている。また、特別な診断の有無だけで利用の可否を決めるのではなく、本人が日常生活で達成したい具体的な活動があり、そこに問題解決を支える余地があるかを重視する。この考え方は、診断名から一律の訓練プログラムを選ぶ発想とは異なる。ただし、誰にでも同じ形式で実施できることを意味しない。子どもが目標や実行結果を共有するためのコミュニケーション手段、運動、感覚面の条件、課題を実施する環境を検討し、必要に応じて方法を調整する必要がある。したがって本書は、COP を万能な技法として扱うのではなく、本人の生活目標、実際の支援者との共同を結びつける枠組みとして理解することを促す。専門職が他職種や家族と目標を共有する際にも有用な視点である。結論として本書は、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、特別支援教育に携わる教員、副職など、子どもの日常活動を支える専門職に特に適した入門書である。家庭での関わりを、単なる教え方から見直したい保護者にとっても、基本的な考え方を理解する助けになり得る。ただし実践では子どもの反応を観察し、課題を適切な大きさに分け、問いかけを調整する力が必要であるため、本書を唯一の手順書として用いるより、専門的な評価や共同と組み合わせて読むことが望ましい。読者が得られる実践的な利点は、困難な活動に対して目標設定、作戦の探索、実行、振り返りという共通言語を持てる点にある。知的な利点は、支援の成果をできたできないだけでなく、子どもが方法を見つけ、別の課題にも活かせるようになる過程として捉え直せる点にある。同種の発達支援訓練の本と比べた際の特色は、特定動作の正しい手順を中心に据えるのではなく、子どもと支援者が作戦会議を行う共同的な問題解決を前面に出していることである。日本初の COP 入門書として、理論を生活場面の支援へつなげようとする位置づけが明確である。ご支援いただける場合は、塩津博康ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。